What a wonderful conference it has been.
実に素晴らしい大会です。預言者、聖権者、啓示者として支持する大官庁会と十二使徒定員会の勧告を聞くことができる私たちは、なんと祝福されていることでしょうか。ユタ州キャッシュバレーの長い冬が終わりを告げ、ようやく春になろうとしていたある暖かな午後のことです。土曜日になるといつも孫のためにいろいろなことをしてくれる私の父が、ドライブに行こうと我が家に立ち寄りました。おじいちゃんとのドライブが大好きな4歳と6歳の息子たちは後ろの座席に飛び乗り、私は父と前に座りました。私たちの車はローガン神殿の周りに伸びる市街地の道路を走りました。ローガン神殿は町の中央の丘に美しく立っています。やがて町を離れると、交通量の多い舗装された道をそれて、めったに車の通らない舗装されていない道に入りました。古い橋を渡り、木々の間を縫って田舎道を進みました。父はそこが孫たちの来たことのない場所だと気づき、車を止めました。そして迷子になったと思うと尋ねました。子供たちは目をも大きく見開き、フロントガラスから盆地を眺めていました。しばらく黙って考えていた子供から意味深い答えが返ってきました。見てと指を指し、こう言ったのです。おじいちゃん、神殿が見えている間は迷子にはならないよ。そこで視線を移すと、盆地のはるか向こうに日の光を受けて輝くローガン神殿の先頭が見えました。皆さんも神殿が見えている間は決して道に迷うことはありません。混乱に満ちた世にあって、神殿は皆さんと家族に方向を示してくれます。神殿は永遠の道しるべであり、暗黒の霧の中で道を見失わないよう助けてくれます。神殿は主の家であり、誓約を交わし永遠の儀式が行われるところです。モルモン書の中でベニヤミン王は当時の民にこのように言いました。すべての者がその天幕の入り口を神殿の方へ向けるように。最近、教会員である私たちは現代の預言者たちから、私たちの家庭の扉をもっと神殿の方に向けるようにという勧告を受けています。大官庁会は成人会員に対し、有効な神殿推薦状を持ち、時間と状況の許す限りもっと頻繁に神殿に参入するように、またいくつかの余暇の活動の代わりに神殿で奉仕するように進めています。また新会員や12歳以上の青少年に対しては、身代わりのバプテスマと確認を受けることによってこの大いなる技に貢献できるようふさわしく生活するように進めています。幼い子どもたちに対しても神殿を訪れ、神殿に触れるように進めています。トーマス・S・モンソン大官庁はこう勧告しました。私たちが神殿に触れるとき、神殿は私たちに触れてくれます。私たちは恵まれて神殿を建てる神権時代に生きています。すでに奉献されているか建設が発表されている神殿が146あります。聖書辞典では神殿を次のように定義しています。神殿は地上で最も神聖な礼拝の場所である。そして次のような洞察に満ちた言葉が続きます。神聖さにおいて神殿と比べることのできるのは家庭だけである。この言葉は家庭と神殿の特別な関係を示しているように思われます。私たちは家庭の扉を神殿、つまり主の家に向けることができるだけでなく、自らの家庭を主の家にすることができるのです。最近、あるステーク大会で話者が出席者に対して、それぞれ霊の目を使って自分の家のバーチャルツアーをするよう促していました。皆さんにも同じことをやってみてもらいたいと思います。どんな家でも永遠の福音の原則は普遍的に当てはまります。では始めましょう。玄関のドアを開けて中に入るところを想像してください。何が見えますか？どのように感じますか？そこは神殿のような愛と平和の宿る世の中からの避けどころでしょうか？清潔で整頓されているでしょうか？部屋から部屋へと歩くとき、 神殿や救い主の絵など思いを高めてくれる絵があるでしょうか。寝室は個人の祈りをするにふさわしい場所でしょうか。みんなが集まる場所や台所は共に食事を準備し楽しく食べ心を高める会話と家族の時間が持てる場所でしょうか。家族が共に勉強し祈り学ぶ部屋には聖典があるでしょうか。個人で福音を勉強できる場所があるでしょうか。インターネットなどで見聞きする音楽や映像は霊を傷つけるものではないでしょうか。会話は心を高めるもので争いはないでしょうか。これでツアーは終わりです。皆さんも私と同様多少修繕の必要な箇所を見つけたのではないでしょうか。それが劇的な立て直しでないよう願っています。広くても狭くても質素でも立派でもどんな家にもこれらの福音の優先事項が当てはまります。神殿と神殿に参入する人たちを神聖でふさわしい状態に保つために主はしもべである預言者を通して標準を定めておられます。家庭を神聖に保ち主の家とするための標準を家族会議で一緒に考えると良いでしょう。祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさいという勧告は主が私たちにどのような家を建てるよう望んでおられるかを教えています。これらを行うことによって霊の住まいを建て始めることができます。そこはこの世的な事柄に関してどのような状況であるかにかかわらず住むことのできる家であり虫も食わず錆もつかない家です。神殿と家庭の間には義にかなった一致が存在します。神殿が持つ永遠の本質を理解するとき人は家庭のもとに引き寄せられ家族が持つ永遠の本質を理解するとき人は神殿のもとに引き寄せられます。ハワード・ W ・ハンター大官庁はこう言いました。神殿の儀式によって永遠の家族のもといが正しく据えられるのです。ボイド・ K ・パッカー会長はこう勧告しました。神殿と言ってみてください。静かに敬虔に繰り返してください。何度も繰り返してください。神殿、神殿、神殿。次に聖なるをつけましょう。聖なる神殿、他のどこにもないただ一つの建物であるかのような思いで言いましょう。神殿。もう一つ末日聖徒にとって同じように大切な言葉があります。家庭です。聖なる神殿と家庭、これで主の宮を言い表したことになるのです。昨年世界中の何万人もの初等教会の子どもたちが集まりそれぞれのワードや支部で初等教会による聖餐会での発表の一部として自分の家族やワードの会員たちに向けて歌を歌いました。望みと約束と備えについての歌です。子どもたちが歌った事柄は聖なる家庭から始まり聖なる神殿へと続いていくものです。歌詞を読むだけで皆さんの心に曲が流れ出すのではないでしょうか。いつの日か入る神殿に清き御霊の声聞くために聖なる神の家麗しの宮備えを始めようすぐに始めよう。いつの日か一緒に神殿でお父様と契約交わす一緒に結ばれる家族として従順に歩むと約束します。パッカー会長はこう述べています。この教えが最終的に目指しているものは主イエス・キリストを信じる信仰の中で親と子を一つに結ぶことです。彼らが家庭で幸福になり永遠の結婚により結び固められ世代が結ばれ天の御父の身元での生栄を確信できるようにするのです。これらの原則を実践することで皆さんの家庭の扉は神殿、つまり主の家に向けられ、 皆さんの聖なる家庭が一層主の家に近いものとなることを証しします。最初に話した無邪気な子供の言葉でこの話を終わります。神殿が見えている間は迷子にはならないよ。私たちの家庭と主の神殿が神聖なものであることを証しします。神は愛に満ちた天の御父であられます。イエス・キリストと主の救い主、贖い主としての役割について証しします。生ける預言者にすべての神権の鍵を行使する権限が与えられ、ジョセフ・スミスからトーマス・エス・モンソンに至るまで続いていることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。